問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ももいろクローバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれちょっと胃がキリキリ。
それストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら太田漢方胃腸薬2、神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
桃色の味方で
人生は桃色だ。
お前あの時何考えてたの？
夢みたいなことだよ。
主演堺雅人、共演井川遥。リアルで切ない珠玉のラブストーリー。
お前と一緒に生きていきたいんだよ。
映画平場の月、11月14日公開。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今日も NHK の話で恐縮ですが、先日 NHK の早朝番組演芸図鑑に私が敬愛するアーティスト開発義明さんに来てもらいました。モグラの着ぐるみを着て、どうも開発義明モグスタジオに登場しましたが、スタッフは誰も笑っていませんでした。ただ私は誰よりも笑っていました。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、もう今日も NHK の番組を宣伝していこうかなっていうNHK 御用達芸人ですから、僕は本当に NHK のためなら TBS ラジオでいっぱい喋るっていう心に NHK があるから、まあ、とにかくね、皆さんにお伝えしたいのは NHK の早朝番組演芸図鑑、もう朝やってます。おじいちゃんおばあちゃんが主に見る番組かもしれませんが、若い人も見てほしいみたいな感じでね。で、いつぞやラジオでね、第1回目のゲストが中村獅童さんという歌舞伎役者の方ね、来ていただいて、で、その話をさ、重藤さんとは面白おかしくしたよな。もう、なんならこのラジオで30分丸々喋ったぐらいだよ。俺、さぞやいい宣伝になると思ったらさ、NHK のスタッフさんにさ、どうでしたって言ったら、伯山さん、喋りすぎですって言われて。全部喋ってましたよね、つって。全部喋られちゃうと困っちゃうなっていう。ダメなんですかっていう。素人か、お前はって。いや、だって今の時代ってもうなんかその、なんでしょう、ドラマとか映画だったらネタバレみたいなのありますけど、NHK の演芸図鑑で僕の主観で喋るものと、そのなんか映像で撮ったものって全然違うから、むしろその答え合わせが楽しいみたいな、今は時代なんですよ、みたいなことを言ってもですね、全然納得してなかったです。今日も懲りずに喋っていこうと思います。怒られるわ、もう。打ち切りになるわ、それだったら。開発さんっていうことをさ、皆さん知らない方もひょっとしたら多いかもしれないんですけど、僕は、2024年、だから去年だよね。8月から11月に東京都現代美術館でアートイズライブっていう開発さんのその展覧会があったんですよ。で、その時も、ラジオでもいつで喋ったんで、それもまた聞いてほしいんですけど、なんかね、もう一つね、すごい優秀なね、展覧会があったんですよ。これがもうめちゃくちゃ人来るみたいな。もう海外からも来ちゃうみたいなさ、もうコレクション展で、もう本当に現代アーティストのトップどころみたいなの集めてて、すごいコレクションで、もうそこ長蛇の列みたいな。で、それがあんまり俺正直言ったんだけど、ピンと来なかったんですよ。まあそれは僕の感性が鈍いのかもしれない。で、こういう時って意外に美術館あるあるなんですけど、期待してたのはそうでもなかったんですけど、そこの横でやっている開発義明展が、 もう50代のおっさんが汚ねえ椅子にこうやってなんかこうやって足組んじゃって、アートイズライブ一人民主主義へようこそって書いてあったの、これだと思って、インチキ臭いっていう、小学校の時にあの縁日にいたインチキ臭い親父なんですよ。あー、一等あるよ一等あるよっていう、一等あったら任天堂 DS が当たるよなんていう、絶対入ってないんだよ DS、 その感じなので、やっぱ開発吉明店に心掴まれたのが、もういきなり入った時にもう開発吉明のですね、2メートルぐらいあるぐらいの自撮りの写真が1994年からもう数百枚数千枚毎朝撮ったやつがずらーっと貼ってあるみたいな感じなのよ。もう今さ、令和の時代にさ、おじさんの自撮りって一番価値がないんだよ。それを開発吉明のもう寝飽きのちょっとむくんでる顔がずらーっと2メートルぐらいの巨大パネルで展示されてんの、誰が見るんだこれっていう。あとなんかその面白かったのが、なんかすごいね、アクリル板っていうか、そのなんか強化ガラスみたいなさ、どんなにでかいハンマーでも、あるいは銃で撃っても中身を絶対に取らせないみたいなさ、それでいて透明のものすごい強化プラスチックみたいなガラスに入ってるみたいなのあんだよ。で、何入ってんのかなと思ったら、開発吉明が1994年からつけてる日記が入ってんの。誰も取らねえよっていう、レシート日記なんだよ。開発吉明が何を食ったかとかのレシートが貼っ付けてあって、ちょっと絵も描いてある日記がもう何年分もずーっと展示されてんの。普通さ、芥川龍之介の書稿とかさ、三島由紀夫の自筆とかじゃん、そういうのって撮られないようにっていう、誰も撮らないんだよ。活動家とかも絶対来ないから、あのなんか赤とかバーンってやって自分の主張をするぜっていうのも、開発吉明のあの自撮りのやつにバーンって赤いペンキとか塗らないんだよ。活動家も避けて通るんだから。もう猫の子一匹通らないんだよ。もう人がいないんだから。で、俺入ったらさ、なんかもうびっくりするぐらいガラガラでさ、なんか、え、これ大丈夫なのかなってぐらいガラガラのところを入ってくわけですよ。ここでもってなんかそのもうとにかく展示一つ一つが全部サービス精神に溢れて、とにかく楽しいの。で、なんか知らないけど、スタッフさんにちょっと話して、開発吉明さんって面白い方ですね、みたいなこと言って、で、本当はすいません。あの、開発さん、この8月から11月、必ずいつも常駐していらっしゃるんですよって、それが今日に限ってね、たまたま来れなくて、みたいな。え、開発さん自分の展示してあるところに本人が普通にいらっしゃるんですか？そうなんですって、何してんですか？あの、いつもモグラの格好でお客さんに話しかけてんですよって、やべえやつじゃん、それ。やべえやつだよ、それ。なんでモグラの格好なんですか？それはわからないです。開発さんのこだわりがあってっていう。で、俺これまんま、いつぞやのラジオで同じこと言ってるから。でもそれぐらい俺は開発吉明というものに対して、この人面白いと。現代アートって結構自己満な表現が多いし、まあそれはそれで現代アートなんですみたいなこと言われちゃったらこっちもどうしようもないんだけど、俺はそれに対して開発さんは全部面白い。サービス精神があって。でもこれもう絶対パンフレット買おうと思ったらパンフレット売ってないんだよ。したら来年発売だっつんだよ。そんなことあるか？絶対パンフレットはやってる最中に売らないと買わないから。今予約受付中って書いたんだよ。面白い。面白すぎる開発吉明。俺はもう本当に会いたい。とにかく会いたい。で、NHK の演芸図鑑のスタッフに、今回ゲスト、誰を呼びしますかみたいな。まあ、もちろん NHK の、意向もあるんですけど、白山さんがまずお会いしたい人、みたいな。その方がトーク盛り上がるから、それは公共性あることですから、みたいなこと。あ、そうですかつって。したら俺まず中村獅童さん言う前に、そうですね、今会いたい人って言うと、まあ、開発吉明さんですかねって言ったら NHK スタッフが、誰ですかって。知らないの？吉明のことっていう。もうなんか藤原吉明しか知らないんだよ。関節技の鬼の。ええー、と思って。俺がサンザラジオで言ったのにも関わらずと思って。で、開発さんってすごい人なんですよ、つって。したらさ、これさ、いいのがさ、たまたまさ、芸術選奨の文部科学大臣賞にも選ばれてんですよ。だからそれでちゃんとした賞も受賞してるわけ。したらその公共のさ、やつだから、大臣賞、国のやつだから、これは呼びやすいってことになって、やっぱ賞を取ると人を呼びやすいな。じゃあ開発さんでいいですかって、わかりました、つって。で、その後にさ、まあ、何人かいろんなゲストを呼ぶんだけどさ、で、その時になんか向こうのスタッフが、すいません、開発吉明さんなんですけど、ゲストなんですけど、2週にするか1週にするか、ちょっと白山さん選んでくださいとか言うんだよ。3週に決まってんだろっていう。 誰だと思ってんだよ、開発吉明を。なんで一周なんだよっていう。かわいそうだろっていう。で、開発さんでしょつって、開発さんだったらどうだったって二周ですよ。でも僕が偉そうにそこは決めらんないから、権限でもう NHK 決めてくださいって言ったら、わかりましたっつって。で、あるゲストとその迷ったんだ、向こうがね。本当は全部二周で行きたいんだけど、もう苦肉の策だよ。ただ、向こうから NHK から連絡があって、開発吉明さん、二周になりました。きさー電波の無駄遣い電波の一周でいいだろう絶対バカだな、二周にするな。どう考えても一周のゲストだろうっていう。白山さん言ってること違うじゃないですかって。もう二周って頼んじゃいましたよ。お前らバカだな。どう考えても一周だろ、お前。朝起きて、おじいちゃんおばあちゃんが、開発吉明って誰だってなっちゃうだろ。なんでそこに気づかないかなっていう。もう言っちゃいましたよっていう。で、開発さんと喋ったんですか、ああ、もう喋りまして、言ったら、当日、モグラの格好で来るって言うんですよ、って。いいじゃないの、つって。まあ、2週分のゲスト回の感じじゃないの、つって。で、それ1週目はなんでモグラの格好してるかって説明できると思うんですけど、2週目は、皆さんがですね、茶の間のこのボタンをひねったら、モグラの人が朝出てくることになるんですけど、それでいいじゃないの、と。公共の電波無駄遣いで。いいじゃないの、それがなんかアートっぽいじゃない、もうなんかガタガタ上の人とかクレーマーみたいに視聴者に言われたらそれがアートだって言ってやれと。もうお前らがアートわかんない無粋な奴らだと。アートの味も香りもわからない無粋な、ね、なんかちょっとお金払ってて NHK のなんかいろいろ聴取されてとかいろいろ言われるかもしんないけど、アートがわからない奴らだって言ってやれって言えませんっていう。あ、そうっつって、じゃあ俺ラジオで言うって俺がラジオで言ってやるっつって、ほいでもっていよいよさ、当日、開発吉明さん。で、なんかさ、やっぱ俺も来ていただくってのはありがたいじゃん、嬉しいじゃん。で、今59歳だよ。で、ちゃんと大学とかでさ、なんかその講義とかもしてるんだよ。で、大学の講義帰りに来るっつんだよ。59歳。もう結構いい歳だな。もうアーティスト界としても、東京都現代美術館、文部科学大臣賞も受賞した先生だ、言ったら。で、俺メイクしてる時にさ、開発さんがスーッと俺の方が先に入ったんだけど、あって白山さんとか言ってくれて、俺もスッと立ち上がって、おはようございます、今日よろしくお願いします、あ、どうもお願いしますみたいな、すっごい柔和な感じ。ほいでもって楽屋に着いたら、もうすぐモグラの格好になってた。すごいプロ意識だろ、モグラの格好になって。で、スタッフさんと打ち合わせしててさ、で、スタッフさんがさ、半笑いでこっち来てさ、いや、白山さん、なんか本当にモグラの格好で、やっぱ暑かったりするとね、大丈夫かなと思って開発さんに聞いたところ、一番マックス8時間モグラの格好でいたから大丈夫ですって言ってました、つって。あ、そうよかった、ってなんかね、体調だけね、まあ、ある程度59とは言いながら、その、着ぐるみ着てたら暑くなっちゃうから、つって。で、あと、なんか言ってたんですけど、開発さんが、このモグラの格好になったら自分のルールがあって、水は飲まないって言ってました。ポール・マッカートニーかよっていう。ポールなのっていう。すごい覚悟じゃない？暑いんだよ。8時間入って、水飲まないって言うんだよ。じゃ、その覚悟で来たって。嬉しいなと思って、改めて楽屋にさ、失礼しますっつって、はいっつって、もうモグラなんだよ。でさ、あ、白山さんって今日お土産持ってきましたっつってさ、ワインですっつって。そのモグラと何の脈絡もないんだよ。まだなんかサツマイモとか持ってきてくれたら嬉しいじゃん。これ掘ってきましたみたいな。あ、そうっすか、ワインですかっつって。あ、これ、じゃあありがとうございますみたいな。あとですね、アートイズライブのですね、パンフレット。あ、それ欲しかったやつ、欲しかったやつ、ようやく手に入った、その場じゃなくて、これいいんですか、あ、いいですよっつって、あー嬉しいなって思いながらさ、頑張りますみたいな感じでさ、面白いんだよ。もうその時点でやっぱモグラの格好してくるとか、やっぱ素敵じゃない、それだけでさ、結構大変よそんなの、いい歳で。うどもっていよいよ俺がさ、茶の間のセットみたいなことあるんですよ。で、まあ、茶舞台が置いてあって、いつもは中村獅童さんの時は、お茶碗が置いてあってさ、お茶が入ってんだ、お茶がさ、で、中村獅童さんどうぞっつったら、スーッとさ、下座のところが空いて、どうもどうもよろしくお願いしますっつって、二人でこう座って、まあ、そういうセットが組んであるんです。僕の部屋みたいなこう、手でね。で、その時にさ、もう、あれ、なんか、お茶が用意されてないんだよ。あれと思って、指導さんの時用意されてたのに、と思ったら、スタッフさんにさ、あれ、ちょっとお茶ないんですけど、何ですかって言ったら、聞いたら、開発さんがモグラの格好なんですけど、そのモグラの爪が長くて、それがお茶をつかめないんじゃないかっていう、こちら側の配慮で、置くのをやめましたって言うんだよ。俺のお茶はっていう。 あともうかやさんお茶っていうか水飲まない設定なんだけど、お茶は別なのかっていう、水とお茶は厳密に違うじゃん。えってでも飲まないって言ってましたよ。あでもだからその形だけでも置いておくみたいなのが僕はいいと思うんですけど、あそうですか、でも爪が長いからなーつって、でとにかく配慮で置かないって言ったんだけど、いやじゃあ形だけ置きましょうみたいになってさ、二つこう置いて、で俺が上座に座ってさ、それではですねつって、さ10、9、8みたいなんでね、いうカメラ回ってさ、さあ、今日はですね、芸術の秋にふさわしいお客様をお招きしました。今年芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されました、国内外で活躍されている現代美術のトップアーティスト開発吉明さんですって言うと、さーっと障子が開いてさ、思いっきりモグラの格好してくるんだけど、その爪が思ったより長くてシザーハンズぐらいあるんだよ。俺ジョニーデップ思い出しちゃって、あの刃物だから人を傷つけちゃうっていう、爪が50から70ぐらいあるよね。この前のあの勃起してるやつよりもでかい、チンコのやつよりも長い、びっくりするぐらいのでかい爪で出てきて、開発吉明モグー、はじめましてモグーつって、お座りくださいつって、座るモグーつって、あのさ真面目にやんなきゃダメだよ。みんなのお金でやってるから。みんなの公共の電波だから。でもなんでモグラなんですかとか振ったらさ、いや、やっぱりね、この喋りでは、やっぱりこう、やっぱ芸人さんにね、僕は勝てないので、だからなんで勝てるかなと思って気づいたら、モグラの格好してましたっつうんだよ。トップアーティストと思えないんだよ。今、たけしさんでもそんな着ぐるみ着ないじゃん。すごいよね。もう本当にモグラの格好で、それ自分ご自前なんですかって、これもうあのオーダーメイドで作りましたみたいな。ね、ご自身でも作ったのかな、そういうやつで。だからこれもアートの作品ですみたいなさ。で、あの、開発、吉明の開発ってなんか本名らしいですね、とか言って、そうなんですよ、つって。で、なんか僕ね、聞いたらね、開発さん、あの、ヒカキンさんっていうあのさ、YouTube のあの、非常に有名なヒカキンさんいらっしゃるじゃないですか。あの方も本名開発らしいですよ、つって。で、開発、吉明さんが、そうなんですか、つって、そうならしいですよ、って。なんかね、富山に多いらしいんですよ、その名字。あ、僕山梨なんですけど、みたいな話から、まあ普通にこう、わかりやすい。こう入り口があってさ、で僕 YouTube やってるんですけどね、まあとにかくあの視聴回数がですね、まあ平均30回少な、ヒカキンと同じ開発なのに、ヒカキン100万とか言ってるでしょ、数百万でしょ、ヒカキンさん数千万とか下手したらでしょ、そこ行くと同じ開発なのにこっち視聴回数30回っつうんだよ。なんか地下に入ってモグラ TV とかやって努力してんだよ。こんなに貧富の差があるかね。同じ開発って名前で、いい開発と悪い開発ですよ。で、もうなんかわかんないけど、俺も、あの、無責任にさ、コラボしたらどうですかっていう。得がなさすぎるだろ、ヒカキンに。でもなんかそういうのも、まあ、ちょっと面白くってね。でもなんかそのなんかね、結局俺、やっぱ真面目に、あの、開発さんの作品が本当に素晴らしいからみんなに見てほしいみたいなのもあって、それで本当に真面目にお呼びしたのよ。この人ってこんな面白い人なのに、なんかあんま茶の間に伝わってないな、みたいな感じで。ただ、NHK の BS で20代の頃とかに、もう数十年前だよね、開発さんなんか番組持ってたんだって。開発くんが行くみたいな、なんかすごいいろんなロケして、で、それでもってなんか NHKBS で駆けずり回ってやってた時期があったらしいんだよね。だから、あ、そっか、そういう貢献もされてんのか、つって。で、やっぱアートの世界も美術館っていうのを、ここで、例えばヒットさせる。そしたら、次の、もうちょっと大きい美術のところに行けるって言って、そこでこう、外さないみたいな作業が大事だ、みたいなさ。で、なんかすごく真面目な話でね。で、ちっちゃい頃からなんか手先が器用で褒められて、みたいな。で、そっから、やっぱ僕は、なんか、美術のプロになりたい、みたいな。でも、それで飯食えるのかな、みたいな。で、今、飯を食うためにはアートってのはどうすればいいかみたいな、結構それをものすごい真面目に中盤から後半語るんだよ。でも俯瞰で見るとモグラなんだよ。びっくりするぐらいモグラなんだよ。で、朝さ、おばちゃんとかがさ、今日は何のテレビやってるかねーつってポチッとつけたらモグラが、アートっていうのは誰なんだよお前っていう、爪が長すぎるっていう、で何回かお茶を飲もうとするんだけどやめるっていう、水飲まねえんじゃねえのかって、その、何回かその作業があって。で、やっぱ笑っちゃったのがさ、 の、若い人に伝えたいのは、とにかく、日本で美術がダメだったとしても、海外があるから、海外に視野を向けた方がいいですよって、あ、そうなんですか、開発さん素晴らしいこと言う。で、開発さんは、やっぱじゃあアメリカとかで受けてるんですかって言ったら、僕は、アメリカで誰も見向きもしないですと。アメリカがマーケット一番広いですよね。アメリカがマーケット広いですけど、誰も僕のことを受け入れないと。あ、じゃあフランスだ。逆にフランスみたいなところが開発さんは喜ばれるんだ。フランスも誰も見向きもしないですと。じゃあどこが見向きもするんですかって言ったら、ドイツですっていう。ドイツ？へーっつって、ドイツ意外ですねっつって、ドイツはじゃあマーケットあるんですかって言ったら、ドイツはマーケットはないです。ない。ないんか。でもそのドイツで、そのなんかすごくな、熱心な美術マニアとか、美術に熱心な人の画廊というか、その展覧会で、もう開発だと。だからもう一部のそのドイツのやつは開発ヨシアキもう最高みたいな感じで、もう本当にだからビール、ソーセージ開発ヨシアキだったんだよ。で、それを開発ヨシアキ店ってやると、まあ、結構人気あるんだろうね。だけど何のジンクスかわかんないけど、その開発ヨシアキ店をやった画廊は大体潰れるんだって。あと、スウェーデンでも一部構図家がいるっていう。ドイツとスウェーデンだっつんだよ。で、大体僕のことを好きな人はダメになってくっていう。俺やばいじゃん！いや、怖い怖い怖いと思って。でもなんかそういうのが全部面白かったな。いや、だから基本サービス精神がある方で、美術に対しても熱くってね。で、まあ、なんかそこでね、僕が一番面白かったのが、例えば開発さんね、と僕も師匠と弟子のあれなんですけど、弟子が師匠を否定するみたいな継承の仕方もあるじゃないですか、と。で、普段はね、開発さん穏やかな方ですけど、講義している学生とかが、いや、開発吉明、お前の芸術は間違ってる、お前のアートは間違ってる、みたいに言われた時に、なんて開発さんだったら返すんですか、と。もう穏やかな人だから。したら、とにかく、切れちゃいますね、と。お前もやれるもんならやってみろって言って、生徒にブチ切れますと。それさ、昨今炎上してるさ、このクソ素人みたいな、ね、それよりもひどい発言じゃない？やれるもんならやってみろっていう。一番プロがありとあらゆるところで言っちゃいけないっていう。それをさ、もう開発吉明がさ、もう早朝の朝の5時半とかの番組にさ、モグラの格好で学生にやれるもんならやってみろっていう。面白かったな。あとなんか開発さんの今じゃあ展覧会何やってんですかみたいな、俺情報もさ、茶の間にこうやってお届けしなきゃいけないんだけど、それも全部忘れちゃって。なんか、最終的にね、神戸六甲ミーツアート2025で未来郵便局っていうのを11月30日までやってるらしいんだけど、もう全くそういうのも聞かずに。だからなんか謎のモグラの格好してる人みたいな感じで、ずっとゲストを紹介しちゃって。だからなんかあんまり多分あの人出ても、得しないんじゃないかな、今回。ほいでもって開発吉明が最後さ、そのお茶に対して、もう最後飲もうとすんだよね、ポールみたいに飲まない男が。そん時に大変なアクシデント起こりますから。それちょっとね、ぜひ皆さんテレビで確認していただければいいと思います。これ NHK のスタッフさん聞いてると思うんですけど、前回の中村指導会は全部喋ったけど、今回ちょっと残しました。許してください。まあそういうわけでね、ぜひ11月ぐらいに多分オンエアになると思うんですけど、開発吉明さん素晴らしい2週、やっぱ1週じゃなくて2週でよかったなって思ったゲストでね、ぜひ開発吉明さんの美術館面白いんでね、皆さん行っていただけたらいいかなと思います。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
活気あふれる愛の逃避行、熊川哲也が生んだドンキホーテ決定版。舞台は色鮮やかなスペイン・バルセロナ。型破りで魅力あふれる登場人物たちが繰り広げる愛と冒険の物語。熊川こだわりの豪華なセットや衣装、トップダンサーが見せる華麗な踊りが観客を至福の世界へと誘います。熱狂と興奮に包まれる贅沢なひとときをぜひ劇場でお楽しみください。 TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツ熊川哲也 K バレー東京ドンキホーテ、10月26日までの上演。詳しくは K バレードンキホーテで検索。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、で俺がさ、まあ、NHK 御用達芸人ではあるんだけど、ようやく民放からお声がかかったよ。 重藤、やっぱ行ってみるもんだな。NHK だけではないなって。で、なんかそれがさ、なんかちょっと意外な番組でさ、白山さんにとって健康とはみたいな。そういうなんかミニ番組なんですよ。5分10分のさ。それでまあ、そのまあ民放のとあるところでやるみたいな。で、白山さんの健康法を教えてくださいみたいなこと言われて。で、まあ、とにかくこんなのは普通のこと言ってもしょうがないから、まあとにかく楽屋に入ったらすぐスクワット100回ですねっていう。まあもちろんこれは、なんて言ったらいいのかな。まあ虚実あるよね。ええー、って本当ですかって、いや、嘘かと思ったら来てみりゃいいじゃんつって。で、この平塚の独演会だよ。でさ、俺がさ、もう楽屋入るなりさ、白山さんつってこいつ撮ってんだよ。で、俺が、じゃあ、やりますかつって。急にパッと着替えて。で、まあ、普通に肌襦袢つってさ、まあ、下着みたいなんだな、着物の。で、その上に長襦袢。あんまり長襦袢でテレビ出ちゃいけないと思うんだけど、まあ、とりあえず、まあ、肌襦袢の上に長襦袢、上羽織って、そっから、もう一生懸命、新日本プロレスみたいな感じで、深いスクワット。白山さん、こんな風に毎回やって、疲れるでしょう。でもやっぱりね、ももの筋肉ってのはね、やっぱ体のね、かなり重要な部分ですから、はぁはぁはぁはぁ、肩で息しちゃいますよね。血流もありますよね。これ、講談にいいんですよ。なんつって。あと僕は、これ、ね、平塚なんですけど、この平塚ね、今から3時間ぐらいありますよね、本番前まで。で、この3時間をいろいろ平塚を散策して、そこでネタ仕入れていくんですよって、それ回してもいいですか？もちろんですよつって。スッとこう、平塚歩くのよ。何にもないんだよ。平塚マジで何にもないの。俺が行ったところはね、たまたま、おはぎぐらいしかなかったんだよ。おはぎいいですね、なんつって。もう5分ぐらいで帰ってきて。平塚十分良かったですね、なんつって。で、いよいよ本番で。で、平塚の枕喋んのかなと思ったら、何も喋らず。はい、ありがとうございましたつって。あれ、10月オンエアされます。どの曲かも、どんな番組かも言いません。いい番組でした。いい番組。本当に。でも、じゃあ、スクワットじゃあ、白山してないのに嘘ついたのかなんてことを言うやつが、バカなやつが時々聞いてきたりするかもしれませんけど、してます。時々してます。主に平塚でするんで。俺さ、100回劇さ、その本番前にやってさ、もう足パンパンになっちゃってさ、やりながら足つりそうになっちゃったんだよ。大変だよ、お前。やり慣れないことすると。やってますよ。やってます。でも、情熱大陸とかでもさ、翔太師匠がさ、普段そんな稽古しないのになんか、お風呂の中で入って稽古するみたいなのあったじゃん。あれ全部嘘らしいよ。俺のは本当だけど。まあ、僕がスクワットしてる時もスタッフさん半笑いでしたから。お互いが同じ気持ちだったんじゃないかなっていう。これ本当に毎回やってんのかなっていう。やってますよ。やってますよ。嘘だとか言われると嫌だから。やってるんですけど。ただ、ももが思ったよりパンパンになっちゃったんで、支障が出てるっていう講談に。そういうところもね、ぜひね、味わっていただければいいんじゃないかななんてことを思っている次第でございます。ということで、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
週刊文春ウーマン2025秋号、爆笑問題太田光と妻光代対談180分、結婚35年目の夫婦の行方は。赤江珠緒に聞く、あれから2年半決断を後悔しませんでしたか。全数初の仕事論連載もスタート。週刊文春ウーマン発売中。
テリー伊藤です。
吉武文です。ドンキホーテプレゼンツ、テリー伊藤昭和猛烈天国。今週のゲストは
元サッカー日本代表の武田信弘です。
武田さんといえば日本を代表するスルメイカだよな。
違う違う、スルメイカじゃなくてストライカーです。放送は9月27日土曜日午後3時から。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも 夢を形にしませんか。
10時です。